一般質問。要旨。一般質問は議案に関係なく、市政全般について市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは質問項目を一つに絞って掲載します。障害福祉のさらなる充実に向けて、アクティブ、岩田淳二。質問、我が市の今後さらなる障害福祉の充実に向けて、障害福祉サービス事業者と市とで一堂に会する意見交換会開催や福祉専門職員配置が必要な時期が来たと考えるがどうか。答え、サービスを提供している事業者から現状や課題をしっかり聞き、本市の障害者支援についての取り組みや方向性を確認するためにも、今年度中に意見交換会を開催する。また、専門知識を有した職員の配置は、福祉施策の推進に大変重要である。今後、その手法も含め検討し、福祉サービスの質の向上に努める。ふるさと納税に力を入れてはどうか。三期会、岸村隆。質問、ふるさと納税で全国1位の平戸市は、納税額が14億円を超すとのことだが、それに対し周南市は約530万円であり、返礼品も種類が少ない。選ぶのに楽しくなるよう、返礼品を数多く揃え、さらに民間ウェブサイト、ふるさとチョイスを利用してはどうか。そうすれば納税が多くなり、返礼品も増え、地元業者も潤うと考えるがどうか。答え、昨年度、納税者に対し返礼品を用意したところ、件数で20倍、金額で6倍になった。今後は返礼品の中身や種類を検討し増やす。また、インターネットの活用も検討する。ゴミ処理について、問題点とその対策は、写真クラブ、田村隆義。質問、問い。1、ゴミステーションの設置状況と分別不良の実態とその対策は、2、クリーンリーダーの負担が大きいが、どのように対応していくのか。答え、1、市内の設置数は約4900箇所で、おおむね15世帯に1箇所を基本に設置されている。分別不良は昨年度3718個で減少傾向にある。対策として新しい分別方法の冊子配布や市広報などで啓発に努めている。2、クリーンリーダーの負担を軽減するために研修会での意見をまとめて Q&A を作成し、近々配布する。中学生のボランティア活動を促進してはどうか。新生会、土屋晴美。質問、コミュニティスクール活動の一環として、次世代を担う中学生の地域活動への積極的な参加促進と合わせて、地域活動などへのボランティア参加カードを用意できないか。答え、コミュニティスクールの指定を契機に、地域活動に参加する子どもが増えており、一層の充実に努める。5校の中学校で独自のカードを使用している。自己有用感を高め、ボランティア活動に対する意識づけや道徳性の育成にもつながる。他校については、それぞれの地域や学校の実態に応じたカードとなるよう、その趣旨や様式などの情報提供に努める。ぬくもりのある地域の自然との共生を。新生会、坂本真嗣。質問、テレビドラマ、ナポレオンの村のように、自然と戦う苦労で疲弊した地域を公助、共助により助けることができないか。答え、防災行政無線を当面継続し、市民の安心安全を守る仕組みは、公助として行政がしっかり行う。自然との共生文化は、中山間地域など、直接支払い対策や 企業放流、また都市農村交流など様々な施策で引き続き支援する。ファンタジアファームはせせらぎ、ゆかりパークを中心に1年を通じた農業生産ができる体制を整えたい。用語の説明。ナポレオンの村。地域資源を活用し、限界集落を立て直すスーパー公務員を描いたテレビドラマ。中山間地域等直接支払い対策。国土保全、水源環境、自然環境の保全、景観の保全など、農業性の持つ多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動に対しての支援。再配置計画は、モデル事業に限らず同時進行。刷新クラブ、小林雄二。質問、公共施設再配置計画のモデル地区2カ所の選定理由として、土砂災害特別警戒区域立地を掲げているが、周南市は県下においても警戒区域が多い。地域別計画の策定はモデル地区だけにこだわらず、進めていくべきではないか。答え、土砂災害特別警戒区域に立地する該当建物は53あり、優先順位をつけて是正に取り組む。施設分類別計画の策定により、優先的更新施設が決まれば、モデル事業を待つことなく、地域別計画策定に着手していく。これに対応できる町内体制を整える新たな組織の立ち上げを考えている。市定休場使用料の減免を、刷新クラブ、田中和末。質問、県下他市においては、ほとんどのところで減免規定を設けている。本市においては、減免規定はなく、とりわけ小学生のスポーツ団体は負担が大きく、練習に苦慮しているのが現状である。負担の公平性、さらにはスポーツ振興という点からも、使用料減免の見直しをしてはどうか。答え、使用料については、今年度見直しを検討する年度になっている。小学生のうちから運動習慣を身につけるための環境整備は重要であるので、その視点も踏まえ、近隣他市の状況を調査し、他施設との整合性や負担の公平性が保たれるよう検討したい。市街地空き家の対策を早急に実施すべきでは、公明党、相本雅俊。質問1、市街地空き家における相談件数、分類及び件数実態は？2、民間団体などが市街地の区画再編事業として取り組んでいるランドバンク事業や空き家や空き店舗を利用者ニーズに合わせて転用・再利用するコンバージョン事業を本市で取り組むべきでは？答え、1、市街地空き家に関する相談件数は61件。そのうち管理不全な状態の建物は40件あり、家屋の倒壊に関するものが12件、家屋の破損に関するものが28件である。またこれまでに解体などにより自主的な解決に至ったものは11件である。2、民間支援を含め、先進地の事例を参考に検討する。若者をはじめとする有権者の投票率向上を。公明党、金子優子。質問、来年の参議院選挙から選挙権が18歳に引き下げられるが、低下傾向にある投票率向上の取り組みとして18歳選挙権対策と期日前投票所の増設について問う。答え、選挙についての副教材を全高校生に配布し、選挙管理委員会が教育委員会などと連携して、小中高大学への出前授業を行うなど、若者の政治意識の向上や主権者意識を促す取り組みをしていく。また、期日前投票所の増設はできないが、 若者の投票率向上対策として、大学への期日前投票所の設置については、今後、研究・検討していく。周南市における観光行政を積極的な活動に、法師会・西田光三。質問、観光における民間団体との連携について問う。コンベンション協会が発足し、その機能が生かされているのか。行政面における観光振興策がバラバラで、各部局との一本化に欠けているように見え、特に民間諸団体とのつながりが薄いように感じる。きめ細かな施策を打ち出し、実行してはと思うがどうか。答え、市内外からの様々な催しや各種大会が過去3年間で約200件、周南市で開催された。今後も各団体と連携し、周南市のアフターコンベンションの強化充実を図り、観光振興を目指した積極的な活動を続けていきたい。竹田津・徳山フェリー航路確保の重要性。3期会、青木義雄。質問、竹田津・徳山の航路はかつての海の道であり、大きく見れば瀬戸内海文化の起点でもある。ここからいくつもの文化は伝わってきた。今後、徳山ポートビル、駅ビル、新庁舎、さらには動物園リニューアルなどの都心軸が整備される中において、民間航路ではあるが重要であり、航路確保は不可欠である。市としてはどのように認識して取り組んでいくのか。答え、観光、ビジネス、物流など様々な面で重要な役割を果たしている。県や関係自治体との連携を強化して、航路確保に取り組んでいく。
子育てするなら周南を具現化するには、新政会福田健吾。質問、子育て支援において、働き方や働く場所を柔軟に考えなければならないが、方策はあるか。また、小学校を卒業するまで、所得制限付きで医療費の無料化を拡充したことは評価できるが、子育てに特化するなら、さらに踏み込む思い切りの良さがあってもよかったのでは。答え、若いお母さん方の就労・育休の件など、企業に理解と協力をいただきたいので、機会あるごとに行政としての思いを伝えていく。また、医療費無料化の拡充については、財政運営のバランスを考えていき、金銭的な面だけでなく、総合的な魅力で市の良さを訴えていく。市独自の子ども発達支援センターの開設、公明党、吉平隆二。質問、発達に不安のある子どもや保護者に対し、関係機関との連携により、発達の遅れなどの早期発見や、受診・相談につなげ、支援することが必要である。就学や集団生活などの大切な時期に対応するため、市独自の子ども発達支援センター開設を研究・検討してはどうか。答え、機関相談支援センターで関係機関との連携を図り、総合的な支援を目指すが、市が直接支援の場を設置している自治体等の先進事例を研究・検討して、より充実させたい。また、発達障害に関する相談は増加しているので、相談窓口や関係機関の取り組みを周知していきたい。山城和紙の歴史・文化継承に協力支援を。3期会、長峰俊明。質問、藩政時代、長州藩の財政を山村農民が苦しみながらも支えた山城和紙は、明治以降衰退、途絶えていたが、昭和54年、鹿野高齢者生産活動センターで復活・伝承されている。和紙の生産だけでなく、体験学習の場、交流の場としての役割もあり、高齢者の労力低減のためにも、和紙乾燥機の導入は、伝統文化継承のためにも大きな支援となるがどうか。 答え、電気による乾燥機導入を想定しているが、光熱費の試算などの必要があるので、時期指定管理に合わせて支援の内容を同施設のご意見を聞きながらしっかり検討したい。馬毛地区の水道事業の対策は進んでいるか。静止会伴義朝。質問。1、複数の団地で水源が枯渇し、給水車が走り、ある団地では紫色の水道水が出るがどうなっているのか。2、家屋内の水管にマンガンが付着するのも市に責任があるが、その対応は。答え。1. 鶴見台夢ヶ丘団地で水不足が発生し、片光団地から給水車で運搬している。また、一部の団地において水道水の濁りが発生している箇所があるが、水道水に含まれるマンガンが管内に付着し、今回、剥離して流出したと考えられる。平成28年度中には、上水道で安心安定な供給ができるよう取り組んでいきたい。2、検討したい。給食の異物混入と紙パック牛乳、給食費未納は、静止会長谷川和美。質問。1、異物混入防止のための総合的学校給食管理マニュアルが必要ではないか。2、学校給食運営審議会で牛乳瓶の紙パック化が19名委員全員賛成で決定と聞く。保護者の意見は。3、給食費滞納は平成22年46名、平成26年65名とかなり増加した。滞納者に対する市の対応は。答え。1、複数のマニュアルを一本化し、新たなマニュアル作成を前向きに検討する。2、県から牛乳瓶の安全な取り扱いについての通知を受け、審議会で承認を受けた。2学期からすべて牛乳は紙パックで提供する。3、学校と連携し、市の学校給食課が滞納者に督促する。放課後児童クラブ入会基準の現状と改善を。新生会中津井求む。質問。放課後児童クラブ入会基準の要件に、祖父母などによる児童の看護ができる場合は入会できないとなっているが、同じ敷地内で二世帯住宅の住所が同じ場合は入会できないのか。また、入会基準を緩和して、該当家庭の児童も入会できるように要望するがどうか。答え。二世帯住宅の場合、同じ敷地内であっても別世帯で出入り口が別の場合は、児童クラブに入会できるが、今の資料ではわかりにくい。新しく入会申し込みなどの運用を記載したマニュアルを作成し、12月に支援員全員を集め、新年度入会に合わせ研修を予定している。政府機関の地方移転に対する市の検討状況は、新生会福田理恵子。質問。国からの地方創生に資すると考えられる政府関係機関の地方移転に関わる提案の募集にあたって、他市と比較した上での本市の強みは何であると考えて、市として何を検討し対応したのか。答え、徳山下松港の持つ港湾機能が本市の資源であり、強みであることから、港湾関係施設の誘致を検討したが、誘致に必要な土地や施設整備など諸条件を満たせず、提案を見送った。今後、国や県と情報共有を図り、本市にとって有利な施設の誘致の可能性があれば積極的に要望したい。教育行政における危機管理体制の強化を。アクティブ、井本義郎。質問。現在の教育現場は、いじめや不登校、子どもの貧困など複雑化、多様化した多くの問題を抱えており、 危機管理体制を強化することが求められているが、これをどのように考えていくのか。答え、教育委員会と学校の危機管理体制の充実は極めて重要な課題だと認識している。危機はどの学校でも起こりうるという認識のもと、情報の一元化と共有、日常的な危機への組織的な対応訓練、危機対応研修の3つを中心に取り組み、学校や教育委員会の危機管理能力を高めていく。古川跨線橋架け替えに伴う渋滞緩和策。講師会、友田秀明。質問、古川跨線橋架け替えのための通行止めにより、さらなる渋滞が予測される。対策として、通学路や緊急車両、災害時の避難経路等を検討し、解決しなければならない。渋滞対策として、着工前に野村一丁目7号線を前倒しして、早期開通を図るべきと思うがどうか。また、この際、古川跨線橋を片側2車線に拡幅すべきと思うが、どう考えているのか。答え、ご指摘のことは工事に入るまでに検討して解決していかなければならない。また、野村一丁目7号線も取り組むが、片側2車線化は考えていない。学校給食パンの業者変更は熊毛地域だけか。講師会、尾崎貴則。質問。異臭問題で2学期より学校給食パンの製造業者が変更となるが、なぜ熊毛地域だけなのか。答え、製造業者の変更は、昨年12月のプラスチック片の購入問題を受けて、事故発生のリスクを分散させる観点から提起された。また、新たな製造業者によって、製造・配達可能な地域は熊毛地区だけである。これらのことを考慮した上で、周南市立学校給食センター運営審議会で審議、決定を経て、熊毛地域の全学校給食パンの納入業者を岩国市内の業者と決定した。地域医療を守るため、医師確保は急務ではないか。中村文子。質問。市民病院の目玉であった整形外科は、常勤医師がいなくなり、県内の公立病院で整形外科がすべて非常勤という病院はない。市民病院があるのに骨折をしても他の病院を紹介されるのではと市民は思っているが、医師確保ができない理由と市長自らの行動は。答え、平成16年の新研修医制度による大学、医局の医師不足が最大の原因である。平成26年度は市長と副市長が7月に、本年度は6月、7月、8月に副市長が医局を訪問し、特に整形外科と泌尿器科の常勤医師の派遣をお願いした。市所有の空き家を定住促進に活用を。講師会、古谷幸男。質問。市が所有している周辺地域の空き家を活用し、低家賃で貸し、一定年数10年程度以上居住すれば、市から譲渡を受ける制度をモデル事業として創設し、定住促進として全国発信できないか。例えば、鹿野地区の教員住宅や中津の医師住宅などがあるがどうか。答え、中山間地域で現在使用されていない教員住宅、医師住宅は速やかに活用を考えたい。また、市内に教員住宅が31棟、医師住宅が4棟あり、行政目的として残す必要がないものは普通財産とし、新たに定住や移住などに活用したいので、早い時期に決定をしていきたい。